へそは浄土真宗を聞いていたはずだったのに。どうなっちゃったの、
ね、いいですけど、いいですけど
浄土真宗でも仏教っていう
超も極まる全なんか一生みたいな、
ね、浄土真宗それとも仏教、ね、まず浄土真宗の教えって何だったでしょう。浄土真宗の教え、浄土真宗の教え、
やはり阿弥陀仏の本か。
阿弥陀仏の本だ。阿弥陀仏の本、
浄土様の教、
阿弥陀仏の本だ。
お抜きにしては語れない気がします。
阿弥陀仏の本願って何ですか。
全ての生きとし生けるものを救済する仏様みたいな。
阿弥陀仏の本願、阿弥陀仏の本願って何ですか、清盛さん。阿弥陀仏の本願、あれ浄土真宗ってどういう教えだったかなっていうね。阿弥陀仏の本願、
まあ、大慈悲心ですね、
うんうん、
大慈悲心が阿弥陀仏の本願です、
うんうんうん、阿弥陀仏の本願阿弥陀仏の本願って、
あ、十八願ですか。
いや、阿弥陀仏の本願って、阿弥陀仏の本願っていうのは、
生きとし生きるものを救う本願です。救うお約束。
ん？ええ、そんなことどこに書いてあるんですか。
まあ、十方四方を、救うというふうに。阿弥陀仏の本願、大本願で誓われています。
どこに、そんなのどこに教えられてるんですか、教えてください。
まあ十八願文には十方四条を相手に本願を立てられました。
十方四条を相手にどんな本願を。
四心心行欲生学区内史十年、四心心行欲生我国の心で内視十年させてみせると。そういうものをもし生まれさせることができなければ、生学を取りません。ただし有意上五役と方々のものは、
だから四心心行欲生我国内視脈不生が
脈不生じゃ、まあ、一応最後まで言うならば脈不生じゃ風習生学有意上学誹謗消防、そこまでが弥陀の十八願でございます。
どういう意味なんですか。
うん。特にもいいと思うんです。言って語ってもらって。
いやいやいやいや。
私よりも
できない。清盛さんが。ね、清美さんに教えてもらいたい
ですよね。いや、毎日電話してますので。
清美さんに教えてもらいたいですよね。
語った方が私はいいと思います
、
はい、
ね。清美さんに教えてもらいたいですよね。ね、清美さんが、
それにどうした
っけ、これ何って言ってる。 指針診療抑制の内視重ね脈不詳じゃ風習症
いや正しい物差しさえ分かれば、
はい、で清盛さんは何これ何ですか十方四条を何
十方四条に対して、うん指針診療抑制画国という信心をまずこの四神神経抑象学を三神と言いまして、本願の三神の心に、させてみせると。
だ四神神経抑象学って何ですか。
これ先生とも長くなりますので、
いや長くなってもいいですよ、長くなってもいいですから、ちょっと解説してください。
まず順番に、まあ、教養心象に基づいて言うならばというなりますけど、いいんですか。
だからそれをもう噛み砕いて、
まあ、指針とはこれ誠の心と、次信仰は誠の心を信じ憧れる、そして、我が国この私の作った浄土に生まれさせてみせましょうと、その、3つの心を、阿弥陀仏は誓われました。この3つの心にさせてやりたいと。
どういうこと、
まあ、この3つ、仏教はまず信心から始まりますので、信がなければ絶対に私たち幸せになれないんで、まず信心というものを、持たせるように、信心が育つように、まず誓われました。
信心って何？信心って信心信心
まあいろんな言い方あるんですけどね、親鸞聖人が信じて言ったらもう知恵のことなんですけどね。
いや、分からない、その知恵と言われても信心って何ですか。
まあ、仏教の一般的な、まあ、有識から言いますと、心を清らかにする働き。
信心ですよ、信心。信心って何ですか。信心信心。
仏法僧に対する揺るぎない心。
信心ですよ、信心。信心って何。信心。
因果の道理を信ずる心。
信心。信心って何。信心。もっとこう分かりやすく分かりやすく聞きたいですよね。
普通にすがるとか当てたおりというか、なんかわらもすがる感じがするわけですけども、じゃあ阿弥陀仏にすがったり、生阿弥陀仏言えばいいのかとか。
まずね、信心っていうのは、ね、仏教で信心っていうのはね、何かにすがるっていう意味はないんですよ。
ないですね。
ない、
はい、うん、そう思います。
ない、信心ってない、そこをね、毎日電話してるならね、やっぱ清盛さんからバシッと言ってもらいたいですよね。
じゃあ、当てたより信じる心というふうに生阿弥陀仏含めて一般 の, あの常習者の人はすがったり当てたようにしたりするじゃないですか、で私ってそうは思いますけど、やっぱりそういうふうにもし指南書を信奉するならばそういうふうに思っちゃうわけですよね。で
だから、その信心っていうのね、信心っていうのが阿弥陀仏を信じる心じゃないわけ。
阿弥陀仏を信じる心ではない、
つまり何かを信じることを信心っていうわけじゃない。信心って全く違うんです。
悟った状態。
違う。信心って、信心っていうのは何？信、これが分かってないんですよ。信心が。信心。信心って何？信心。
ここでいう指針信心、六所学国の心です。
はい。
指針信行、誠の心であったり浄土を願う心であったり、
まず信心、信心の意味、信心って何。信心、これが分かってるかどうか。信心、信心ってね、だからよくそのネットとかでね、いや阿弥陀仏が救ってくださることを信じることが信心、そんなもんはね 信心とは言わないの。阿弥陀仏は必ず浄土に往生してくださる、ね、往生してみせるということを信じることが信心、そんなもんは信心じゃないの。
診断書に書かれている信心という意味でも違うんですね。
信心って何、はい、信心、信心、ここですよ。信心って何っていう、これが大事です。信心、
今だったら仏教聞いてるっていうのはやっぱり信心があるから聞いてるんじゃないですか。
ああ全然
違う、
うん、全然、うん、信心って何、信心、信じ、
まことの心、
信じ、信じ、例えば諸富さんの信心って何、信心っていうのは、諸富さんの信心といったら
何、
私の信心といえば何ですか。
今まで何ですか。
はい。
お金ですか。何でしょうか。
信心っていうのは、信心っていうのは、信心っていうのはね、
はい、
自分がいいですか。これを物差しとして生きているものを信心っていうんです。本見、うん、さんの信心といったらこれじゃないですか。
楽して。
反発しませんか。大丈夫ですか。
ええ、見えないか分からないけ
ど。楽がしたい。
別にその通りだと
思いますけど。そうですか。
はい。はいはい。
楽して金を儲ける。
まあそういう、そういう思想、あれですよね。乗っかりましたよね。だから乗っかるというか。リスペクトしていったわけです。信心ですよね、
うん、はい、これを、はい、ね、指針信行に変えるってことはどういうこと、
全然違うってこと。苦しみながら
正直、
正直になりたい、ね、指針信用、指針っていうのは正直な心と正常の心、正常っていうのは心から人を大事にしたいって心、幸せにしてあげたい、ね、こういう心にしてみせると、こういう心になったものを、ものがね、これが正直な心、人を幸せにしてあげたいっていう心が、ね、阿弥陀仏の心なわけ。
なるほど。
阿弥陀仏の心なんです。
はい。
その阿弥陀仏の心になった人だけが、浄土に生まれることができる、これを素直に読むと、ね、私は浄土に生まれたいから、
ね、はい、
正直になりたい、ね、心から人の幸せを念じられるようになりたい、うん、
浄土に生まれたいからですよね。
浄土に生まれたいから、
はいはい、というのが目的ですか、というのが最初のこと
は、うん、そうそうそうそう、
だから
ね、それが正直にとか、ね、心からっていうことなんです。 ね、わかります？浄土に生まれて何がしたい、はい、浄土に生まれて何がしたい、もちろん
楽がしたい、
楽がしたい、
はい、
楽がしたい、
極楽ですからね
楽がしたいんだったら、それは結局正直になりたいわけでもなく、心から人の幸せをね念ずるわけでもなくて、
楽がしたいです、
楽がしたい、浄土に生まれたいってなってないじゃない、
楽してお金を得たいという心もあると思いますし、正直になりたい、心から人を大事したいという心もすごくいい言葉ですよね。
いい言葉、はい、それはいい言葉です、ね、
いい言葉というレベルだと、
いい言葉だけど、
どれもそうだと思います、
ね、真実になってるぞってこと、
はい、だからそれは反省すると、その大手を振ってそうだとは言い切れませんけど、多分楽して金を儲ける方が逆に大手を振って言うというイメージがあるわけで、そうするとそちらが真人だっていうふうに言われると反省しますけれど、正直っていうどこにこだわるのか、相手のためにっていう他人っていうのも聞かせていただくと、そう利他とかいう話で
してるから、心からその方が得だからとか、ね、心から人を幸せにしてあげたいっていう気持ちが私たち起きるかって思
う。レベル高そうですね。
ね、これを丸ごと阿弥陀仏のね御心をいただくっていうのが浄土真宗でいう信心なわけ。でも僕はそれはもうごく限られた人にしか無理な話だと思うんです。私はいただきましたよ、ね、私はいただいた、ね、だけど皆さんがいただけるかと、ね、いただけるかと言った時に、ね、これは無理だなと思った。
その道を教えていかれたのが親鸞聖人なんですよね。
その道を分からなかったって言ってるのが親鸞聖人
そうなんですか、なるほど。じゃ あまり旅に
したつまり三眼転入っていうのはね、三眼転入っていうのは阿弥陀仏からいただく道じゃなくて、私の心をこういう心に変える教えだ、三眼転入って、うん、はい、阿弥陀仏からいただかなくてもこういう心になる、うん、
いただくっていう道と三眼転入2つ分かれていて別なんですか。
はい、そうそう、いただくっていうのはね、そんな三眼転入通らなくてもなるのポーンといただけちゃうのね、あれ一つで、
あれ一つで、
ね、そんな関係ない、もう三眼天に通る通らない関係ない、いただけちゃう、
ね、それは分かんないですね。
は
い、
だけど普通の人は無理。なぜかというと、これいただくのは全知識になったんです。ね、
原生子みたいな感じですか。
だからいただいた後ね、もう過酷な修行が待ってるんです。
そうなんだ、
過酷な修行、僕もどれだけもう全知識になるのは無理だと思ったか分かんないです。もうそれを乗り越えて乗り越えて今があるわけで、まあ、無理、本当に大変、ね、それを皆さんは全知識の教えを聞いて指針信仰になりなさいって言ってるわけ。
全知識の教えを聞いて
指針信仰になるっていうことはね、うん、はい、ね、身は楽して金を儲けることを求めている人が、この信心が、ね、仏教の教えを聞いていくことによって、まずね、正直になりたいと、こういうふうに変わっていかなくちゃいけない。
正直になりたいということは、自分が今嘘つきであったり妄想の妄念での人であるっていうのがあるわけです
。正直になりたいってことはね、正直になりたいと思ってないってことはね、金を儲けたいってことなんです。わかります？金を儲けたいのと正直になりたいのは全然違うんです。何が違うのかっていうとね、ね、金を儲けたいってね、どんなに金を儲けても死んでいくときには持っていけないの、1円たりとも。 だけどこの心、この心は死んでも続いていくの。人生で何が大事か、何が大事かって言ったらね、続いていくものが大事なんです。続いていくものが、死んでなくなっちゃうものに何の価値もないんです。これはね、仏教を聞いていくことによって、そうだ、この世で一番大事なのは心なんだ。清盛さんもね、フェイスブックに書いてありました、4人の妻の話で、ね、4人目の妻は私の人間の心だった、その人間の心をどれだけね、粗末に扱ってきたかね、それをね、もう抱えて死んでいかなくちゃいけないんだ、ね、お釈迦様は言いました、このね、人間の心っていうね、この心を守ることが一番大事なんだと。なぜかというと、その心が続いていくからなんです。そのことに気づいてもらうためにずーっと話をしてる。なぜかというと、その心が大事だから、心を大事にしたいっていうのは正直になりたい、正直に何でも言いたいんじゃないんですよ。大事にしたいというのは、この心を大事にしたい。なぜかというと、この心が続いていくからなんです。死んでも。この心を大事にしたい、大事にした人が、今度、この心は私だけじゃなくて、人にもある。人の心も大事にしていきたいっていう気持ちになる。ね、この自分の心を大事にしてあげたい、人の心を大事にしてあげたいっていう気持ちになった人が浄土に生まれることができるんだ。これが浄土真宗のおっしゃるなんです。信心なんです。信心でまずどこから始まるかって、この心を大事にしたいっていう思えるかどうかなんです。この心をね、そう思ってもらうために、すべてのものは無常だっていうことを一生懸命教えてるんです。金もその一つ、金をどんなに握っても死んでる時には置いていかなくちゃいけないんです。そんなものに人生をかけても意味がないんだ。意味があるのはこの心なんだ。そのことを分かってもらいたい。なんで？阿弥陀仏の本願だから。なら皆さんはね、信心をいただくことばかり考えてる、ね、信心をいただいたならば、信心をいただいたのはどうしたら信心をいただくことができるか、他力の信心をいただくことができるか。でも僕はその他力の信心はね、無理だと思うんです。なぜかね、それは善知識にしか与えられないんです。だけど阿弥陀仏に救われることはできる。阿弥陀仏に救われるっていうのは、阿弥陀仏に救われた人から聴聞をしていくことなんだ。その聴聞することを念仏っていうんです。その念仏によって、あなたの心信心が、ね、阿弥陀仏が誓われている信心に変わるところまで持っていくんです。
であれば、前知識から聴聞することが大事だと。
そうですよね。そう、はい、前知識から聴聞だから、私はね、仏教を伝えてます、うん、なぜかって言ったら、阿弥陀仏の本願だからなんです、うん、ね。それは聴聞さえしていれば、聴聞さえしていれば、ね、聞いてさえいれば、ね、阿弥陀仏に救われるんだじゃないわけ、うん、ね、それはここに書いてある、教養新書に。 これは387ページ。左から1、2、3、4、5、6、7行目に。かの罪を作る人は自ら子もを天道の権に壊死して生ず。この従前は全知識の方便愛にして実相の方を聞かしむるによりて生ず、ね。この方が楽して金を儲けることが、これが幸せだと思って求めているのは、それはあなた自身がね、子もを天道の権に壊死してるから、とどまってるから、真実がわからないから。楽することも、金を儲けたらね幸せになれると思ってることもね、それは真実がわからないからなんです。だから全知識が方便愛して実相の方、実相の方っていうのは、例えばこの金を儲けることで言ったならば、死んでいく時には何一つ持っていけないんだよっていうことを知らせていくんです。それによってね、死んでいく時に置いていかなくちゃいけないものに対する執着一切から離れていくんです。じゃあ何が残るの、ね、それは心が残るんです。心が、ああそうか、この心が大事なんだな、心を磨いていくことが大事なんだな、そうなんだ。だからこれが悪いとは言ってないんですよ。これは真実を知らないからこう思うということなんです。真実が分かったならば、ね、死んでいる時に置いていくものよりも残るものに時間やお金や体力をかけていきたいなって思う。じゃあ何が残る？心ですよ。心が。だから心を大事にしていく、これが正直になる、ね、心を大事にしていく、この心を大事に育てていく。ある人はね、生きている時に理性で仏教が大事だ仏教が大事だってお勤めをしていた。ところがね、認知症にかかった、ね、まるで小学生、いや幼稚園児のようになってしまった。その幼稚園児になってしまった心こそ、その人の
本
心。じゃあその人の、ね、人生は何だったの、ね、一生懸命お勤めしてきたこと、一生懸命聴聞してきたこと、ね、
それは
意味がなかった。
そうなんですか。
そう、だってそういうことよりも、その幼稚園児みたいな心を育てていくことが、ね、育てていくことが何よりも大事だったはずなんです、うん、
ただ独教員をお勤めすることが正直になりということにつながらないんですか。
つながらない。あ、だって書いてあるじゃないですか、方面愛にして実相の方を聞かしむるって書いてある。真実なんですよ。真実をどれだけ知るかなんです。
それ聴聞聞かせてあげて知ることができるかどうかなんです
。そう。
ただ聞いててもダメ
です。ただ聞いててもダメです。ただ鼓膜を動かしてもダメ
です。数じゃないですね。
数じゃないです。どれだけ理解するか、はい、ああそうなんだな。どれだけ、はい、ああそうなんだ。例えばね、お金っていうものは死んでる時には持っていけない。お金だけじゃない。すべてのもの、すべてのものもね、置いていかなくちゃいけないんだ。そういうものをね、一生懸命かき集めて幸せになろうと思っているその信心、それは間違いなんだ、うん、そのことがどれだけわかるかなんです。
分かってたつもりではいるけども、多分楽とか美味しい話とかいろんなことで、それは儲かって、
いや美味しい話もあっていいんですよ、はい、美味しい話っていうのは楽して心が育つ方法とかっていう、はい、ね、信心が違う。そうなるとお金が儲かるかどうかじゃなくて、はい、心が大事なんだけど、心、はい、この心が育つか育たないかっていう基準で生きてるかどうかなわけ、
そこまで意識してませんけど、そうして正直がないとか大事しているような気にもなってたんですよ。それもし逆効果なんであれば否定されるべきものかもしれないじゃないですか。で今そんな
気持ちもないんですけど、だから金を儲けたいって思ってる時点で、金を儲けたいって金で幸せになれと思ってる時点で、
いや今はねじゃなくて、もう借金まみれで現実的に楽しだでも稼がなきゃいけないから、うん、アルバイトで稼ぐ状況なんで、うん、こんなアホなこと言ってられる場合じゃないんですけれども、でも
持ってたとしたら、は
い、でもそこまで否定してないんですよ。
金を儲けられなかったとしても、はい、心を育てることができたの、人生ものすごく意味があるんですよ。申し訳ないように言っちゃいないんですけどね、
だからそれでも時間とってこういう聴聞が大事だと思ってるから、そうだと思ってるわけですけど、うん、多分空回りしてた意味じゃないですか。
そうそうそう、だからやっぱ仏教という教えを、ね、よく理解することが、う
ん、理解が必要なんですよね。
理解、だからこういう信念を持ってたら、ね、楽したい、楽したい、
まあね、
楽したいっていうことはね、自分が動くことによって価値を生み出すと思ってないってことなんです、うん、自分が何よりも大事だって分かったら、大事な私が動くことによってものすごく価値が生み出されると思うじゃないですか。そういうふうにね、本当に自分、仏教っていう教えはね、どれだけこう、この心が大事なんだなっていうことに気づくかどうかな、心が大事なんだな、
ちょっと気づくわけですよね。気づく方がいいんですけれども、うん、そうすると正直になりたいとか、太陽大地次第で心があるように思ってるけど嘘で、実際は育てていって、だんだんと成長していったならば、
成長していたら金がどうするもうからなくても、人生めちゃくちゃ意味があるんです。
それはそう思う。いやもう清らかとか何周って
よくその 人生とかでね、なんかもうなこの年になっても結婚してないからとかね。給料が全然ないからとかね、もう自分の思い描いたような人生を生きてないからね、もう絶望しちゃうとかね、人生に希望が持てないとかね、いう人がいますけど、それってがなんです、が。あなたの思い描いている理想の人生なんです。理想の人生を生きることが幸せじゃないんです。理想の人生はどんなに描いたとしても人間崩れるんです。残るのは何か心なんです。心、お釈迦様が言いました、この心を一番粗末にしてほったらかしにして生きてるってね。だからね、元気な時にお勧め頑張っていた、腸も頑張っていた人も認知症になったらもう小幼稚園ぐらいになっちゃう。その幼稚園ぐらいになっちゃう、その心が一番大事だったはずなんです、その人にとって。ね、京子さんも言ってましたもん、その人を目の前にしてね、はい、ね、この人はこうなっちゃったな、こうなっちゃった、これが最後に残る心なんだ、残るものなんだ。
目指すところは阿弥陀仏本願の心、正直になる、大事したい心っていう
ことが、至上心、正念、正常心。
仏様の心、
私心というのは至上心、正常心、
真実心、
至上心、
至上心、正常
心、真実心というのはちょっと分からないから、あ、はい、真実心、至上心、正常心の、ね、心になること、ね、それに信仰、信仰、本当そうだな、やっぱりそのこの正直な心、正直なことと思っていることは何でも言うことじゃないんですよ。この最後に残る心が大事なんだな、これを育てるのがね、育てて正常の心に変えることが私たちが人間に生まれてきた目的なんだな、それが仏になるっていうことなんだな、そのために生まれてきたんだ、そのために生きてるんだ、こういう気持ちに なれっていうことですよ。聴聞しながら、ああそうだ、この心ね、そういうのいろんな教師さんって分かるでしょ、その人と目の前にさ、これが残る、じゃああの人はね、過去のあの人は一体何だったの、
そうです
ね、そうだ、何だったのか、ね、がだったんです、 が、うん、そうか崩れちゃうんだな、うん、そうかこの幼稚園みたいな心、ね、うん、から育ってなかったんだ、じゃあこの人の人生は何だったのか、うん、その人がいくらお金を手に入れたとしても、ね、地位があったとしても名誉があったとしても財産があったとしても、その人の心が幼稚園児だったとしたら、その人の人生は結局何の意味もなかったってことになっちゃう。
自分の心が見えてない自分が正直になるっていうのが、何でもかんでも言うんじゃないって言われましたけど、うん、分かってないから何で愚痴じゃないですけど、うん、吐くしかないじゃないですか、
うん、それは正直な心、正直な心っていうのは、は
い、じゃないと思うんですけど、
まず、はい、いろんなものが崩れていくっていうことが分からないと見えてもらう、う
ん、
まあま
あ、それ知らされるものですよね。
そうそうそう今自分が正直に思ってる、その人もね、元気な時は正直にお勤めしたいと思ってたんです。正直に聴聞したいと思って、正直に
入ったら何か分かってくれるような気がするわけですよね、うん、入ってそれが善に思うわけですけど、そうでもないわけですよね。じゃあそれ改めます、
はい、ね、さっきも言ったようにこの
聞くしかないんですけど、
いやだから聞くじゃなくて、ね、室富さんの場合は整理、はい、ね、整理、ね、つまり無常がやってくるっていうことを知る、あ、そうなんだ、全てのものは無常なんだ、無常なんだっていうことが分かると、それに対する、ね、思いが弱くなっていく、うん、じゃあ何が残るか、ね、何が残るかっていうふうになるわけ。そしたらね、心が、そうだな、仏教に何度も何度も心が残る、
整理が足りてないから、無常が分かってないから、うん、なんか妄想っていうか気づかってないみたいな、
あ、そうそうそう、あ、
じゃあそれをするしかないんですね、
はい
出ないともう妄想で喋ってるだけなんですね。
そうそうそう、自分が今正直だと思ってる心が正直な頃じゃないですか、うん、だからその方だってね正直にお勤めしたいと思ってた
の。いや、分かんないから言えば正直に分かるのかなと思うから、うん、言うしかないけど、うん、受け取ってくれるかなっていう思いがあるわけですけど、うん、それは無理な話ですよね、うん、
自分がね、まず気づいていく正直な心、うん、あ、この心が残る、この心がね、この心って言えるぐらい心が分かっていけるようになるために私は仏教を伝えてるわけです。なんでかって言ったらね、それは四心心境欲生我欲の心になってほしいからなんです。ずっとその気持ちで話をしてます。
別に方向転換じゃないですよね、
うん、
一貫してますよね。
一貫して、だから私の問いでほしいは浄土真宗ね、だけどその阿弥陀仏が信心をいただいてそうなるんではなくて、仏教を聞いていくことによってあなたの心が四心心行になるように話をしているわけ、うん、
そういうふうに言いますけど、仏教は解かれているんですね、
はい、
そこは分かってないと思うんですけど、
初期仏教でもそうですので、
はい、
だから当然のことなんですよね。
そうそうそう、
ただその聞き間違いじゃないですけど、念仏最初の称号究極のところだけを取るっていうんで、ここ外したらおかしいと思うのもおかしいというか、まあそんな無理だっていう話ですよね。
それはだから阿弥陀仏から信じていただくことは、はい、ね、だって親鸞会だってそうじゃないですか、誰一人誰一人、はい、高森先生を含めてね、誰一人救われてないんですから、ね、誰一人救われてない、うん、それぐらいね、信心をいただくっていうことは、ね、ないことなんです、ね。僕がいただいたのは別に信頼会じゃないから、ということは信頼会でいただくなんてことはない。だからこそね、じゃあ誰も救われないのかじゃないんですよ。これは阿弥陀仏から信心をいただく話じゃないから、阿弥陀仏で信心をいただくっていう話は一眼から一眼の中に教えられてる。これ18眼全知識がそういう心に育てていくっていうことなんだ。
そうなん
だ。だから十方四上なんだ。誰でもなれる。一から聞いていけばってことです。 ちゃんと仏教を聞けばそうだな、楽することも幸せじゃないな、金を儲けることも幸せじゃない、じゃあ何が幸せ、この心だ、ここに気づくなんです、この心を大事にするのが仏教なんだって、
うん、そう思いますよ、うん、
ね、
だと思います、うん、
この心を真実心とも言うんだ、正常心、あ、違う、至上心とも言うんだ、この心を傷つけないように生きていこうっていうのが至上心なんだ、
そうなって、はい、それが慈悲の瞑想を重ねたら楽になったと言われるから、それはすごいなと思うわけですよ。そんな自分の心が変わるかなとね、疑いながらもそういう心が清らかになるとか軽くなるっていうものがあるんであれば、その世界が憧れますよね。
この心に気づく、この心なんですかね、この心しか残らないから、この心しか死んで残るものはない。それが認知症になったら、あ、こうなっちゃうんだと思うのね。こうなっちゃった人を見るとあ、これがこの人の本当の姿か、今までは理性で、強い理性で覆い隠してね、ね、かっこつけて生きてただけであってね、でもそれが取れてしまうとね、あ、これがこの人の正直な姿なんだ、そうか、これが、でもね、その人は幸せですよね、この認知症になることによって、ね、正直になれた。でもさ、この年までそれが正直な心がね、見えなかったことが悲しいことなんです。
はい、じゃあ、わかりました。じゃあ、聴聞は大事なんだけども、理解しないといけない。それで、よく、ました。そうですね。自分がそれ整理整頓していくことによって知らされることがあるんですよね、
うん、
そう知らされてくることによって自分の心が見えてきて大事にしたいなと思う心が育ってくるので、
うん、そう、
そこまでまずは整理をしていくしか仕方がない。
そうそうそうそう
ですよね、
はい、
もう そうですよね、
はい、
はい、と理解しました。
はい、
ありがとうございます。
はい、
質問してもよろしいですか。
はい、
先ほど上田さんはですね、その認知症になった時に、まあ、上の心はなくなるわけですね。
まあ崩れるね、なくなってるわけじゃないか。
ああ、で下の心が出てくるわけです
よね。そうそうそう、
その下の心が育ってないので、まあ、こんな状態になるんですよということをよく言われてるんです、
はい、
この例えばこう成長しとったらですね、
うん、
成長してる方が認知症になったらどんな感じにな
るか。いや、認知症にならない。
ならない。
ならない。
ならないんですか、
ね、ならない。
でも認知症というのは上の心がもうダメになっていく、老化していくわけじゃないですか。
はい、
なんで、でもそれを認知症というわけ。
ただ物忘れが多くなるだけです。
物忘れが多くなるだけ。
ありますよね。認知症っていうのは別にその物忘れだけじゃなくて、なんかこう性格が変わっちゃう。
性格で本当そうですね。
なんで性格が変わるんですか。
それは理性で隠していた感情がもろに出てくるから。それが成長していたら、ね、物忘れは多いけど。
うん、
大人の人格として接することができ
る。大人の人格でどういうことですか。
もう大人の人格っていうことは、もうなんか甘えてくるとかわがままを言うとかっていうことなく、うん、普通に接することができる。
普通の感覚で接しないんです
よね。でも理性はもうなくなってるわけですよね。
うん、だから感情は大人になってるってこと。
普通なんていうんですか、例えば人と対応するときはですね、こう理性でもって対応するじゃないですか。
そうそうそう、それは感情で対応できる。
感情で対応できる、
うん、
感情で対応できるってどういうことですか。
感情で対応できるということは、いや、理性がなくても感情で普通に、ね、
うん、
普通に接する、今のまま接することができる。
あ、そうなんだ、
はい、
すいません、
はい。